ここからはレスパイトサービスアルタス提供うちののコーナーをお届けします。お家でのんびりしてますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子どもたちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いに関わらず、地域の中で子どもたちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょう。このコーナーでは、さまざまな子どもたちに関わる団体、個人の方にご登場いただき、今の子どもたちについて考えるコーナーです。今日もアドバイザーには相談サポートアルタスの堀之内健吾さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
はい、しっかりもう春ですね。
はい、そうですね。
暖かくなりました。よろしくお願いいたします。
はい、そして今日のゲストは自己紹介をお願いします。
はい、在宅で管理栄養士として活動してます、奥田よしみと申します。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では奥田さん、今管理栄養士として活動されているということだったんですけど、どのような活動を普段はなさってるんでしょうか？
はい、メインとしては特定保健指導っていう、あのメタボの方の返信の後のフォローに回ってます。
はい、
でそれとは別に、はい、個人的に子育て楽々講座ということで、あの離乳食の教室で講話と実演をしたり、はい、うん、あと延岡地区地域栄養士研究会というのに所属しているので、はい、あのそこで食育出張で前講座をしたりとかしてます。
まあ、いろんな食に関する講座をされているということなんですけど、はい、まあ、今そのお話の中であったあの離乳食の、ね、講座、うん、すごく興味があるんですけど、はい、どんな感じでやってらっしゃるんですかね、内容的には。
内容的には、うん、まあ、普通の、まあ、家庭で作る食事を、はい、大人の分からとりわけで、うん、まあ、子どもの成長の段階に応じて、はい、あの離乳食をとりわけるような内容を、まあ、私が講話と実演とともにさせてもらってます。
うんうん、ちょっと内容聞いてみたいですよね。なんかどういった感じなんだろうと思って、大人の食事からその取り分けるっていうところ、
ね、まあ、大体は普段作れるような料理の内容を重ねにっていうので、こう 野菜を重ねて煮たりして、
はいはいはい、
まあ、それを先に味をつける前にすりつぶしたりとか。
味をつける前にっていうところがポイントですね。
つけてもお出汁だけだったり、うん、塩味だけだったり、はい、まだ味覚が完成してない時期なので、うん、まずはそのものの味で食べられるようなものを作って、うん、それをすりつぶしたり刻んだりで、うん、取り分けるというような感じです。
ああ、なるほど。じゃあ、まあ、最初から濃い味出しちゃうと、もう元の味って言うんですね、はい、それ分からなくなりますよね、味覚がやっぱりこれから発達するっていうところだから、
うん、ですね、もう野菜そのものの味の旨味、うん、甘
みとかお出汁とかでっていうことですね。なるほどね。
いや、大体ですね、うん、まあ、保育園とかに、うんうん、うちの施設に来られるお母さんの食に関する悩みでも、まあ、そろそろもうミルクはやめたいんだけど、
はいはい、
何をじゃあ次はっていうご相談があったりするんですよ。
はい、
まあ、その時に我々、まあ、特別食に関するプロではないんですけど、白湯だったり、まあ、そのお出汁のスープだったり、うん、ちょっと勧めたりするので、
うん、
まあ、やっぱりそういった意味ではね、味っていうものをいきなり濃い、例えばスポーツドリンクであるとか、うん、なんか果物のね、うん、フルーツジュースであるとか、
はいはい、
ああいうのをあげちゃうと、うん、もうそれしか
濃い味しか好まなくなるので、うん、まだそれはその離乳の段階では必要ないと、そのものの味で十分美味しく感じられると思うので、うん、はい、そういう感じ。
そうですよね、はい、まあ、子供赤ちゃんにしてみたらミルクとかそういったおっぱいとかですね、
う
ん、それ以外に初めて食べる
そうです、そうです、うん、
ものだから、
うん、まあ、びっくりもするだろうし、美味しいと思って好きなものは、はい、多分まず最初に甘みから感じ始めるので、はい、まあ、甘いものは好んで、多分そのものの甘みですね、
はい、
繰り返しそればっかり欲しがったりすることもあるかもしれないけど、うん、いろんな味を段階に応じて増やして習得していく体がだと思います、
はい、まあ、今離乳食も、はい、ちゃんとも出来上がったものとかもたくさん売ってますよね、 もう時間のないお母さん方は、はい、そういったものを利用するお母さん方も多いと思うんですけれど、はい、そういったところではどうですかね。
そうですね、うん、まあ、できれば手作りのものをっていうのは伝えたいんですけれども、はい、まあ、私も上の子は一人目だったので、すごくその辺は丁寧にしました、うん、だけど下の双子の場合はもうそれを言ってられない、
はいはいはい、
なのでもう上手にその辺のベビーフードなんかは使ったので、うん、お母さんたちには場合によっては使ってもいいと思いますよっていうのは伝えてます、は
い、上手に使えばっていうところですよね、うん、はい、っていうか、まあ、食事のメニューの中で味付けをする前だったらできることだから、
ね、
そんなに手はかからないかもしれないですね、うん、なんか離乳食だけを別にこう作るってなると、うん、どうしても負担になる部分が多いかなって思うんですよね。
やっぱそういうところでまあ、どうやって離乳食を作ったらいいかっていう悩んでるお母さんたちたくさんいると思うんですね。
だし、あと県外から来てる方が結構多く参加されるんですけど、やっぱり頼るところが近くにおじいちゃんおばあちゃんがいなかったりとか、あと相談する相手が、はい、まあ、支援センターとかに積極的に行ける人ならそういいけれども、はい、まあ、そこで仲間を作って情報交換したりして、うん、食事の悩みも打ち明けられたりっていう場になってもらえればなと思って、
うん、はい、最初に口にする食事まず大事ということですよね、はい、まあ、そこから子どもさんがどんどん成長していく中で、はい、こういったことが大事だなっていうのがありますか。
そうですね、うん、講話の時に、まあ、毎回、まあ、離乳の時期の話はするんですけど、はい、今の延岡の子どもたちの現状、
はい、
まあ、小児の肥満がすごく多い状態で、うん、で、まあ、それからまあ先を見てしまうと宮崎県は全国第2位の政治の肥満率なんですけれども、はい、まあ、そこにつながってる感じがすごくするんですよね。なので離乳の大事な時期を味の濃いものとか、はい、市販のものに頼りすぎずに、うん、きちんと食事をメインとしておやつとかお菓子とかに走らないようにってことは講話の度に話させてもらってます。
未来を考えた時に未来をやっぱり担うのは今の子どもたちですから。
そうですね、
子どもたちが健康に成長してくれないとっていうところですよね。そうなんです。
ちょっと今ねお菓子がご飯代わりになっちゃってるっていう、
そうですね、家庭もあるんですよ ね。
あまりに簡単にその食べ物がいろんなものが手に入るっていう、まあ、そういう時代ではありますけど、はい、そこはちょっと考えなきゃいけないところでしょうね。
お菓子ばっか食べてちゃ太りますもんね。
そうですよ
ね。
やっぱりね、
お菓子が悪いっていうわけではないんですけれども、まあ、それはもう楽しみとしてね、
楽しみの一つ、基本はやっぱり生活を整える朝日あと早寝早起きをするっていうことと、まあ、食事を美味しくきちんと食べられるためには体をきちんと動かすような流れ作りをしてあげるのがすごく、お腹が空けば何でも美味しかったりするので、
そう
ですね、
まあ、そこをお菓子で補っちゃうとも
ったいないんですよね。
メタボにな
るし、メタボだけではない他の生活習慣病、小児の糖尿とかも増えてくるので、はいはいはい、
ちょっと怖いですよね。やっぱりそういったところを考えると、はあはあ、一番大事なところかなと思いますね。食生活って、
はあ、やっぱりその最初のその離乳食に始める時の、うん、まあ味がね、
うん、
で大体好き嫌いとかっていう、
出てくる
場合、出てくる場合はありますよね。
ね、でもそこはやっぱり6歳までの間にその味覚が完成していくの中で、まあ本当に先ほど言ったように甘いものから順番に習得していくので、もし嫌がったとしてもまあめげずにちょっとこう繰り返し嫌いなものでも出すようにしていくと、いずれはそれも渋みとか酸味も美味しく食べられるようになるんじゃないかな。これしか食べないからって決めつけて、まあいわゆるお子ちゃまメニュー、
はいはいはい、
ハンバーグとかオムライスとかばっかりしてたら、はい、うん、栄養のバランスも
偏ってしまうっていうことですよね。
ま、
うん、まあ、好き嫌いの多い子どもさん、うん、やっぱ多いんじゃないかなって思うんですけど、うん、例えばお野菜が食べられないとか、そうですね、でそういった時にそれ諦めずに、うん、食べさせる工夫をするっていうことですね。
やっぱり、まあ、さっき白ご飯とかを、まあ、炊き込みご飯にしたりとか、季節の野菜を入れたりですね、そういう手は あの皆さんされているかもしれないんですけど、うん、あとこう割とほうれん草でもただ大人と同じおひたしにするとちょっと苦味が強く残るんだけれども、ちょっと卵で閉じてあげたりとか、なんかそういう香辛なんか香味料とかあのああいうのを使うとまた食べやすくなるんじゃないかなと思います。
今野菜もいろいろなね、
うん、種類の、はい、
あの子供ピーマンみたいなのもありますね、うん、甘く
苦くない、うんうん、昔に比べたら今甘い、ね、人参も香りがあんまりなくなって甘みの方が強くなってる、うん、なんか自分が小さい頃はもう人参がこうなんかツンとくる感じがあったけど、ね、ピーマンもね、
今嫌いな子供多いかった、多いじゃないですか、
多いんですね、
まあ、だからか知らないけどその苦くない子供ピーマンっていうのがもうわざわざ
改良されて
品種改良も進んできたんですよね。
昔に比べれば随分食べやすい野菜が増えてるとは思うんですけど、
それにちょっとだけまあ一手間かけてあげるっていうところなんですかね、やっぱり
お母さんもできれば工夫していただきたいなと思います、
まあ、それがお母さんの味っていう
風に、そうですね、
愛情みたいなね、そういったところにつながっていくんですよ ね、
やっぱりそのお袋の味とかそのおばあちゃんの味っていうのもちゃんとこう受け継いでいける、こう味覚になってほしいなって思います。やっぱその家庭で作られた味っていうのが子供も愛情としてなんかこう一番感じやすいんじゃないかなとは思いますけどね。
それがつながっていくってことですよ ね、食育にやっぱり、
まあ、そういうのも全部含めて食育、食育ではあると思います。
なるほどね。でも今子育て中のお母さん方で、ね、好き嫌いがある子供さんを持ってるお母さんなんかこう聞いてね、ちょっとこう工夫してもらったらいい、
そうですね、そしてもう私みたいにおじさんになってくるとメタボが心配で心配で
ねえ、
子供の食生活もだけ、ね、あのおじさんの食育もしていただきたいなっていう、
もう働くご家庭が多いので、はいはい、そこの部分に忙しさが行ってしまうと食事がそこまでこう目を向けられないかもしれないけど、やっぱり将来を支えてくれるのは子どもたちなので、まあ早くこう早い段階で病気にかからないような子どもの体づくり、それから子どもが選ぶ力をも食この食事が体によくって、まあこっちは美味しいけどもしかしたら体に悪いかもしれないからちょっと控えとこうとか選べるような力がついていくのが一番いいかなと思ってます。
そういった力をつけるためにも、そこはちょっと親の大人の愛情でね、
そうですね、はい、なんか家族のまた団らんの場にもなるでしょうから、一緒に料理を作ったり、美味しいねって話し合える、まあ、食卓があったらいいかなと思います。
なんかすごくいい話でしたね今日ね。
そうですね、まあ、やっぱあの、家族っていうものを大切にね、するって考えると食事っていうのは必ず外せないアイテム
だ、つながると思います。1日3回あるし、まあ、昼はみんな出てるかもしれないけど、できれば家族揃って、はい、この、まあ、料理の話でもいい、今日あったことでもいいので話せる場にまたなって体も考えてもらえたらなと思います、
はいはい、ぜひ皆さんもこの食べること食事についてね、はい、また考えていただく機会にしてもらえたらなと思いました。はい、今日はいろんなお話ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
それでは奥田さん、今日のリクエストをお願いします。
はい、じゃあ、春が来た、
花が咲く花 Stay tuned to FM Nobeoka.